皆様こんにちは。
こんにちは。
今日は拡大祈祷会で非常に拉致問題がなかなか解決せずに差し迫った中で、何度も大きな会を開いていただきまして、そして日々主にお祈りをいただきまして、本当にこの拉致問題はいい解決ができるようにと、たくさんの皆様に今日まで導かれて守られて、87歳という思いがけない年まで生かされてまいりましたことを感謝しております。本当に証をいつも毎年どこででも同じことばっかり繰り返して証をさせていただいておりますが、本当に拉致問題っていうのはもう誰も考えたこともないような、日本の中で起きた残酷な誘拐事件でありました。本当に平和な家庭でみんなにぎやかに過ごしてまいりました。ただ普通の家庭でしかないものですけれども、新潟に来て美しい海を見て、本当にこんな綺麗な海がすぐ家の近くにあるなんて最高だねなんて、めぐみなんかは喜んでね、子供たちをみんなもうすぐ見に行って喜んでいたんですけども、1年3ヶ月経った時にですね、バドミントンの強化選手に選ばれて、そしてお母さん、私は5位だったのに、1位の人もいるのに、なんで私が強化選手に選ばれるんだろうねって、そんなことやっぱり嫌だなと思ってる人もいるだろうしって、とても悩んで相談もしてましたので、もしもどうしても嫌だったら早くバドミントンの先生に言いに行って、そしてちゃんと1位の方になってもらうように頼みに行った方がいいねって言ってたんですね。近くに先生がいらしたんですから、いや私も一緒に行ってあげるからねって言って言ったら、いやもう中学生になってね、親がついてくるなんておかしいから、いい、自分で考えるからいいよって、心配しなくていいからって言ったんで、そうってちょっと心配だったんですけれども、まあ、その時はそれで終わってたのがその2日前ぐらいだったんですね。ちょうどそれでどうなったかなと思ってたら、まあ、頑張るわって言ってたものですから、いや、まあ、一生懸命頑張って、できるとこまで頑張ればいいんだから、どっちかが負けるんだからって言って、まあ、気楽に考えていたんですけども、でほんのすぐ世界日にですね、なんか不思議な、あの日は不思議なことで、うちの子供がいなくなったのが、ちょうど家の曲がり角の、ところで、6時半頃だったと思うんですけどね、でそれより、30分くらい前に、その通りの向こう側にある通りにあるお家 のお友達のお嬢さんの高校生だったんですけどね、県立高校のその高校生のお嬢さんが、その方はテニスのラケットを持ってですね、めぐみと違う方の海の方に行かないで、まっすぐに公園を通って横切って、公園の向こう側を海の方に向かって歩いて行かれるんですけども、その帰ってきた時にちょうど海の方から2人組の男性が歩いてきたんです。で彼女は一人で、くらいやっぱりもう暗くなってましたから、帰っていく時に何だか気味が悪いなと思ったんですけど、まあ、さっとすれ違ったんですね。ですれ違ってからと思ったら、なんでこの人たち面白いなと思ったのは、その靴が音がしないんで、なんていうんですか、普通の運動靴みたいなのを履いて、上はちゃんとしてても格好してるなと思って、音もしないでちょっとすれ違って、そしてなんだか気味が悪いなって、もし何かあったらどうしようと思って、でタッタッタッタッと橋原にこう歩いた時に、気味が悪いからちょっとこう振り向いたら、ちょっと後ろの方で立ち止まって帰る、こうなんかこうやって話をしてたから、もうびっくりして飛んで走ってですね、すぐにもう海の近くがお家でしたから、飛び込んで、お母さん怖いよって言って飛び込んだらしいんですけど、それがちょうどめぐみのその後に起こる30分前の、ほんとちょっと前に起きたことなんですけど、でそれはそれでお母さんも飛び出してみたけども、その人たちいなかったと。でその日はお昼頃ですかね、めぐみの親友の辛坊さんっていう方がいらっしゃるんですけど、そちらのお母様が小さいお子さんの子、なんていうんですか、不自由な方 の学校があって、でそこにボランティアのお手伝いに行ってらっしゃった方がいて、その方が その日のお昼にちょうど帰ってきた時に、あの一台の白い車が止まってたんですね。で、めったにこんなところに車が止まらないのに気味悪いなと思いながら、なんとなく寂しいところなんですよ、新潟っていうのは海での辺はね。でこう帰ってこられて、そしたらその車にちょっと近づく、ちょっと前に誰も乗ってないと思ってたのに窓が開いていまして、で窓からあの手だけが、こっから先だけがガーッとこう出て、おいでおいでおいでってこういうふうに言ったんで、もう飛び上がりそうになってですね、いや怖いと思って、もうザーッと端っこの方に行くと、もう走って帰ってきて、すぐもうお家の近くだったので、もう飛び込んで帰ってきたんだって、その3つがあったんですね。それは本当のこと で、それをもうすぐに警察にもお知らせしましたし、もうもちろん一生懸命調べてくださったんですけども、でその頃からもなんだか不気味なことが、なんか新潟海岸というのはあるんだなっていうことをみんなが思っている時に、橋池さんとかいろんな方々 の誘拐事件、新潟の海岸からとか、あのいろんなところから袋にこうかぶせられてですね、世界らの小舟に乗せられて、そして本船まで運ばれて連れてかれた拉致被害者も何組の方がいらっしゃいます。でそんなことが、こんなに静かな新潟の綺麗なね、本当に美しいあの景色の中で、そんな恐ろしいことが本当に起こられていたのかしらって、あんまりにもわからない。20年どんなに探しても、新聞に寄せてもらっても、いろんな方に会って話しても、もう本当にあの複雑感のような中での生活の中で、泣きわめきながら海岸を走り回って、もうお父さんも一緒に何か埋まってるかもしれないって言って、一生懸命骨折を家のけたり、変なものがあったらここかもしれないって、もういろんなところに行ってですね、あのものすごい地獄のような、あの寂しい、あの悲しい、もう言いようのない、あの経験したことがないようなですね、その下でですね、もう警察はいつもこうあの毎日来ていらっしゃいましたし、レクタンチのあれを入れたり、いろんなことで、そういうことでもいろんなあの事件がありましたけれども、結局ネズミにつながるものではありませんでした。でなんであんなに元気な子供が煙のように消えて、何にも持ち物も残ってない、何の連絡もない、どっからも何もない、警察も一生懸命やってますけど、やってますかっていうだけで、何にも進歩していかない、何が起きたんだろうっていうことが全くわからないままで、本当にもう死んでしまいたいなって、もう毎日思ってましたね。あの頃二人の双子がいるのに、子供を育てなきゃいけないのに、そんなことはもうどっかに飛んじゃってですね、あの子はどこが来ちゃったんだろうって、なんだっていう思いで、もう一人ごと言いながら海岸をずっと長いこと歩いたり、自転車でめぐみちゃんって言いながら、あの一人で泣きながら走り回ってですね、そういうことを何度もあのやってきました。そして写真を持って、あの街中に出てですね、いろんなあの商店街のお店とか、そこら辺にいる方に、この女の子見ませんでしたか、見ませんでしたかって、あのできるだけのことはやってきたんですが、結局もう何にもあのどんな何小さなことも出てくることはありませんでした。でこんな不思議なことが何で起きるんだろうって、もう気が狂いそうになってましたので、本当にあのもうあの海岸のところにもうすぐそこ行けば、ポンって入っちゃえばもう全部もう忘れられるんだっていうところまで行ったような気がしますが、それで呆然としている時に、やっぱり主人と双子の男の子がお母さんって言って、何してんのって言って来てくれてですね、何してんのこんなところで、誰だよって言って引っ張って帰ってもらったこともあったし、今は本当にあのそんな小さかった男の子があの大きくなって助けてくれていますけれども、そんなに長い間もまだその状況がまだ続いているという、あの本当に不可思議な事件であります。それはもうたくさんの方が、今もなおあの何百名という方が、あの政府認定以外の方もこうしてあの苦しみの中で待っておられると思います。でこんなことが放っておかれていいんだろうかと思うんです。私はまだ私たちよりもこれから の子どもたちが何にもそういうことを関心なく知らないままで大人になっていくときに、あちらはもう勝利したと思ったままで、何にも言ってるしかできない日本なんだって思ったままで、どんどんどんどんいろんなことを考えていくかもしれませんし、 拉致以外のもっと大きなことを言えるかもしれませんし、そのような大変な問題が潜んでいるんだということに本当に私ごとに気がついて、もう泣いてる場合じゃない、もう絶対泣かない、戦うっていう思いでですね、本当にそれからはもう涙が出てこなくなりましたね。本当にもう何とかしなきゃと思って皆さんと共に頑張ってきましたけども、自分の力ではどうにも救いようがなかったんですね。何にも悪いことしてないのに、お父さんお母さんも真面目で本当に貴重な人だったし、なんでこんな目に遭わなきゃなんないんだろうって、もう生きてる気分がない思いだったんですけども、もう本当にどうしたらいいだろうっていう時に、お友達が聖書を持ってきてくださいました。で、聖書なんてこんな厚いね、もう厚いですけど大きな本をドーンと玄関に置かれて、そのこと3人読めるかどうか分かんないけど一回だけ読んでね、呼ぶ気っていうのがあるのよって、そこが苦しみのね書だから一番よくわかるかもって言って、それだけ言って帰られたんですね。その本を机の上に置いて毎日毎日泣いてたんですけど、みんなも学校に行ったりお父さんも勤めに行ったりして、誰もいない広い8畳の部屋で、本当になんでこんな目に遭うんです、どんな人をしてですかっていうような感じで、神様にもそんな思いでいたと思うんですが、やっぱり聖書っていうのは読まないとわからないんだなって、本が好きなものですからよかったんですが、やっとその重い本を開いてですね、呼ぶ気を探して呼ぶ気を読んだ時に、私は裸で母の胎から出てきた、また私は裸で合宿に帰ろう、死は与え死は取られる、短い文章なんですが、非常にその深いものをぐさっとくるような思いでそれを受け取らせていただいてですね、なんでこんなになるのかっていうのを聞いちゃったしまったっていうことが、もうどうしてかっていうことが分かりたいものが分からない辛さの中で、死を与え死を取られるっていうこと、単純な一言なんですが、本当にそんなにすごい大きな方が全てを見守ってくださり、またなすべきことを辛くてもなされることもあるんだ、取られることもあるんだ、なんで私の子がって思う方はいろんな形でたくさんいらっしゃると思いますが、それはやっぱりものすごい大きな意味のあることなんだ、主のなさることは本当に意味のあることなんだということにドキンとするほどそこで目覚めさせられてですね、それから一生懸命聖書を読ませていただいて、今日まで本当に守られて、こんなに元気で皆さんもお力の中にあって今日まで戦い続けてくることができましたけれども、まだ今でもまだ北朝鮮は強くて、本当にわけのわからない国ですから、非常に子どもたちのことも心配でしょうがないんですけれども、祈りながらどうか守っていてくださいと祈りながら、全てが向こうの国も幸せになって、日本も本当にもっと国を守るっていうことをしっかりと考えた国にならないといけないんで、そういう意味で多くのことを学ばせていただき、そして素晴らしい平安の中に、本当に平安の中に置かれていることが不思議でしょうがないぐらい平安の中に置かれております。主の本当に導きがすごいことだなとつくづく今も思わせられております。多くの方が本当に愛する主のもとに集われて、人生のいろんな人生がありますけども、本当にそこで私も救われましたように、本当に平安な思いでお暮らしができるようにといつも願っております。あんまりたくさん の証はものすごくたくさんありますから、ちょっと語りきれない時間的にも多いなので、あとまた坂倉先生がいろいろいい話をしてくださると思いますので、これからもどうか たくさんの拉致被害者が帰国のために心からお祈りいただきますようによろしくお願いいたします。ありがとうございました。